どうも、こんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では早速、第32回目の質問に入っていきます。
はい、お願いします。
はい。第32回目の質問は、エステサロンを経営しています。ホームケアとして、物販につなげるコツや、おすすめする際のマインドを教えていただきたいです。というご質問です。
わかりました。マインドと物販のコツですね。なるほど、なるほど。あれ、マナさんって物販ってやってました？
ほとんど、なんだろう、個人サロンになってからはやってなかったです。その大手のサロンで働いてた時は物販もあったので、結構ガツガツやって
なる
ま
ほ
し
ど。
たけど。
やってたんですね。物販につなげるコツなんですけど、まず、やっぱお客さんのことを知るっていうのはすごく大事で、商品、物販を売るときって、みんなその商品、物販を売りたいから、商品説明とかよくしちゃうんですよ。で、なんだろうな、さっきもなんか、服屋さんとかちょっと行ってきたんですけど、服屋さんとかで、とか、なんか靴とか選んでるときに、やっぱ売りたいって気持ちがあるのは分かるんですけど、そこで商品説明始まっちゃうんですよね。で、みんなも経験してると思うんですけど、それ始まるともう冷めちゃうというか、じゃないですか。でもなんでそれでもやり続けるのかがちょっと謎なんですけど、まあ、そういうふうにしろっていうふうに教えてもらってるのかもしれないですね。なる
ああ、
ほ
なる
ど。
ほど。
はい、でも、サロン、エステサロンも同じように、今、ファッション業界の話をしましたけど、同じようにその商品説明をすると思うんですよ、なんか物販を、商品売りたいってなった時に。で、それをやると冷めてしまうので、じゃあどうしたらいいのかっていうと、やっぱお客さんのことをまず知るっていうのがすごく大事で、お客さんがなんでそれを欲するのかとか、どういう理由で欲しくなるのかとかっていうのを考えると分かるんですけど、お客さんの悩みとかを聞いていくんですね。で、その悩みに、簡単に言うと、その悩みに対してこれだったら解決できますよっていうふうに見せるんですよ。だから、さっきのそのファッションとかのその靴とかでいくと、今日はなんでその靴を買いに来てるのかっていうところから入っていって、で、どういう用途で考えてますかとか、なんか靴普段使ってて何か悩みとかありますかとかって聞いていくと、例えば、雨の日に履く靴を買いに来たんですとか、足がちょっと、細長いもんで、足が、なかなか靴、いい靴が見つからなくてとか、そういうような、ヒアリングというか、お客さんのことを知ることがまず大事なんですよ。で、だったらこの靴がいいですって言えるじゃないですか。だから、商品説明っていうのは、こっちがただ売りたいからっていう、こっち中心の会話なんですよね。じゃなくて、お客さんメイン、お客さんが買うか買わないか決めるので、お客さんの悩みとか、どうしていきたいのかとか、どういう用途で買いたいのかとかっていうのを全部聞いてった上で、進めていく。それに、自然に、当てはめるっていう、商品をただ当て込むっていうイメージなんですよ。まあ、それが、まあ、できれば、まあ、何でも売れていくんですけど、まずはそこじゃないですかね。
確かに。じゃあ、マインドとしても、ただ商品を売ろうっていう感じではなな
るほど。
くって感
はい、
じです
そうで
か
す
ね。
ね。はい。マインドでいくと、商品を売ろうっていう考えると売れなくなるので、その人が本当に喜ぶことをしようとか、この人にとって何が一番いいんだろうかっていう考えて、で、これもなんか友人から聞いたんですけど、なんかその、これもその、服屋さんの話なんですけど、服屋に入ってて、試着をしてめっちゃ似合わない。 と自分では何これ似合わないみたいな思ったのに
、はい、
いやものすごい似合ってますって言われると冷めるじゃないですかこれも、
はい、
でこれはやっぱ本音で話してないから店員さんがその人のためじゃないんですよ自分のために売りたいから自分のポイントを稼ぎたいからっていう理由でやってるだけなのでやっぱ本音でいやこれは何々さんにとって良くないですよとか、
うん、
何々さんにはお似合いじゃないと思うんであのこっちの方がいいですよって言われたらやっぱ信頼が生まれるので、
うん
う
ん、
そういったところじゃないですかねマインドでいくとうろううろうじゃなくてやっぱお客さんのために何ができるのかっていう、
うんうん、
それができればやっぱさっき言ったあのお客さんメインの会話コミュニケーションになってくるので、
うんうんうん、
っていうのが大事かなっていうふうに思います。
あなるほど。
はい。
なんか
それはあ、うんうん、どうぞどうぞやって
みて。あのいろんなお店で自分も体験してみると分かるかもしれないですよね。結構。
あそうですね。
なんか自分目線だ自分がやる方だと分からないことも、
うん、
結構そうやってお店とか行くとあこうされたら嫌だなとか。
そうですね、その通りですね、
うん、そういうのが見つかるから、
うん、
それをやらないようにするっていう
そうですねあのまさに今の話でそのレストランとか、
はい、
どっかその服屋とか行った時に、
うんうん、
これやられてめっちゃ嬉しかったっていうこととか、
うんうん、
これをやられてすごい嫌だったっていうのを、
うん、
あのメモしてったりとかなんでだろうって考えるんですよ、
うん
でそうすると共通点が見えてくるので、
うん
まあ、接客で言うとそういう感じでなんか自然に売ってる人とか営業マンとかだったらまあそういうのをあの真似していったりするっていうのが大事になります、
うんうんうんうん、
であとそのホームケアとして売りたいっていうのがあるので、
うんうん、
でこれもお客さんが喜ぶにはどうしたらいいんだろうっていうところの発想なんですけど、
うん
例えばあの LINE とかでじゃあそのホームケアを最大限に活用するにはこうしたらいいですよとか、
うんうん
そういうそのじゃ化粧水のつけ方とかその洗顔の仕方とか、
うん
そういうのをプロ の, あの、動画を上げてお客さんに渡したりとかそういうことが大事になってくるんじゃないかそうすればより、
うん、
あの会話のきっかけにもなるし、
うん
またくださいっていうふうにもなるので、
うん
っていうところが、まあ、あの基本的な概念というか、
うんうん、
大事なところになってきます。
確かに、なんかやり方が分かれば、ね、やってみようかも、なんか簡単そうだなとかあれば、
そうですね、
はい、やってみようかなみたいな感じになりますもんね。
はい、やっぱどれだけ疑似体験させるのかっていうのはすごい大事で、ビジネスにおいて。
うんうんうん、疑似体験
、自分が使ってこうなるんじゃないのかなとか自分がもしだから施術の流れとかホームページとかに載せるとかそういう理由なんですけど疑似体験をさせて、私も綺麗になれるんじゃないのかとか、
うん
そこで、疑似的に体験してもらうっていうでその確信が持てば、来るので
うんうんうん、
だからやっぱお客様の声とかホームケアを使ってる人の実際の声とかは、まあ、あのすごい強いですよね、
うんうん、確かにこうな、こういう状態からこうなりましたとかねこれ使ってとかっていうのがあればね、
はい、実際にどう違ったのかっていうのがお客さん気になるので、
うんうん、なんか私もお客さん側として感じたことでは
い、
やっぱりその熱量が違うんですよね。その
熱量、はい、
サロン、エステティシャンの方と、お客さんの熱量、その商品に対する熱量っていうんですかね。なんか、
はい、
もちろんエステティシャンの方はその商品がいいと思ってもう知ってるわけじゃないですか、うん、だからまあそれを伝えたいっていうその熱量がすごい強すぎてでもお客さんはまだそれを知らないわけなので、
はいうん、
それを一気に言われてもなんか伝わらないというか
そうですね
なんかそれをちょっと感じたことがあったので
なるほど、
はい、そういう意味でも、うんうん、お客さんが欲してることを聞いてあげるっていうのが大事だなって思いました
そうですねあと熱量もすごくやっぱ 今のでいくといきなりこれを言われても無理というか、うん、初めのデートで結婚してくださいって言われてもいや無理ですってなるじゃないですか。それと同じように、
うん、
やっぱどういう過程をたどってって自分はこの商品に惚れ込んだのかっていうのを思い返してもらいたいんですよ。
うんうんうん、
で最初こういう、うん、あ最初この人にこういうふうに言われて紹介されてちょっと試してみて、
うん、
あこれでやってったら良くなってっていう過程が絶対あるので、
うんうんうん、
その過程をお客さんにたどってもらえればいいだけの話なんですよ。
ああなるほど。
はい、だからそのステージをなんか3つぐらいに分かれるとしたら、そのステージ1の段階のお客さんだからこういうふうに接せようみたいな感じに区切るとちょっとやりやすくなるかもしれない。
うんうんうん、
はい、
おいいですね。
そんな感じですかね。
うんうんうん、はい、では、今回の一問一答は以上となります。この番組では、質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。